今日は、天の国と毒麦という主題ですね。ここで、この後もですね、天の国の例えということが何度か現れてきますですね。このすぐ後、31節、33節、31、33、それから44から47、さらにまた51、このようにこの後ずっと天の国っていうのが繰り返し現れますということで、今日のところはこれから後のところも続いているその天の国とは何を意味しているんだろうかということですね。以前の口語訳では天国というふうに訳してあったものだから、日本語で天国というと死んだ後の世界というふうに誰でも思うわけです。死んで天国に行くと、あるいは地獄に落ちるとか言ったように使うからです。けれどもこれはいわば中国語で表された漢字の表現なんですね。元の言葉は全く別の意味を持っている。そんなことはしばしばあるわけです。私たちはどうしてもこの日本語あるいはこの漢字っていうのは中国の言葉で現在も使っているわけです。そういう教育をほとんど受けてないと思いますんですね。ひらがなも中国の漢字を崩して書いたもの、カタカナはその漢字を一部を取ったものですね。ですから今私たちが使っているのは全面的に中国の方から来ているを用いているわけなんですね。でこの漢字の意味には古代の中国の人の考え方あるいは信仰といったものがここに込められているわけです。けれどもですね、聖書は全く別の人たち、ヘブル人ですね、ユダヤ人とも言われます、イスラエル人とも言われますが、別の人の考え信仰、それが詰まったものなんですね。ですから日本語で誰でも読むわけですけども、できるならば他の訳も比べる、あるいはそういうことのために本来ですね、外国のものの考え方受け止め方を直接知るためにこそ外国語を初めから重要なものとして学んでいるわけなんです。ですね、外国行ってペラペラおしゃべりする、遊びで観光に行ってする、そのことはずっと後に起こったことなんです。本来は日本語にはどうしても限界があるわけですね、漢字も。それ直接その、一番世界的に使われている英語を少しなりともして、少しなりとも直接に外国の考え方、捉え方、感じ方を知ろうと、知るべき、知る必要があるということなんですね。今のこうしたさまざまな教育の形や科学でもみんな外国のものを学んだんです。その外国の言葉ができる人がそれを言ってあるいは学んで、それで一般の日本人に伝えていったわけですね、教えていったわけです。元は出発ってみんな言葉にあるわけですですね。それぐらいこの言葉っていうのは重要なものなんですけども、それはそうとして、この天の国とは何か、この天の国っていうのは他の福音書では神の国、同じことはですね、だからマタイ福音書だけが天の国と言ってるだけなわけなんです。神の国って言ったらですね、死んだ後に行くところとあんまりこうイメージがないと思います。あの人死んで神の国行った、普通の人は言わないですよね。けれども子供でもですね、あ、死んだら天国行くんやと、天国行ったおじいちゃんのことを思いますとか、そのために歌いますとかいうふうに、別にキリストや神様を信じてない人でもごく普通に天国っていうのを使うわけです。でも聖書ではですね、同じことなんです。マタイだけが神の国を天ということ、天の国と言ってるだけなんですね。そのことを知った上で、だから天というのはそのまま神と置き換える方がいいわけです。そして国というのが、これはもう繰り返し繰り返し話してきたことなんですが、この 漢字、中国語の漢字は囲いがあるように囲まれた領域のことなんです。ですね、国という漢字から分かる。で、元の難しい字覚えてる人もいると思う。国っていうのを今の非常に簡単化していますよね。もっと複雑な字だった。それは矛、剣、剣の形を取ったわけです。剣である領域が守る、守って得たところ領域、そういうふうな意味がこの中国の漢字、国という漢字の成り立ちなわけです。だからあくまでそれは守った領域ですね。それで、元は中国ではないギリシャ語で書いてありますから、何十年か前にかなりの人にこの読み方をですね、同様集会なんかではかなり読み方を詳しくて読み方の練習もしてもらったことがありますが、そういうことのために必要だからなんですね。これが国と訳された元の言葉です。バシレイヤ、バシレイヤっていう言葉は、これがどこから来てるかというと、バシリウス、バシリウスっていうのは普通のキング、王という意味なんですね。ですね、形が似てるからすぐに読み方がはっきり分からなくても似てると。バシリウスが王で、それから作られた言葉がバシレイヤなんです。だからバシレイヤというのは王の目に見えない、王は見えますね、王の支配権、王の支配が支配そのもの、支配の力、あるいはそこで支配権が及んでいる領域、というふうな意味なわけです。ですね、王の支配そのもの、このことは、まあ、命の水にもこうした礼拝の時にも、何度も繰り返したことです。まあ、それを知っておいたらですね、どういうことかというと、これが最初にこの神の国や天の国が現れるのは、マタイではとても有名な箇所だったですね。その時も詳しく話したわけですが、もはやそれはだいぶ前になりますね。それは、やはり三条の教えのところで、主イエスのこの、いわゆるメッセージ、説教、メッセージというものの最初に書いてある。それぐらい大事だからです。Blessed are、英語ではですね、マカリオイホイと、祝福されている心、霊において貧しい人、人は。原文はそういうふうに、祝福されている、幸いだ、というところから始まって、で、霊において、スピリットですね、プネオマ、霊において貧しい、霊において、ね、持っていないと本当に感じる人。そしてなぜかというと、天の国、いわゆる神の国はその人たちのものであると。これは出発点になってぐらい、この天の国っていうのはとっても大事な内容を持っているわけです。だから、以前の 訳ではですね、天国は彼らのものであるって書いてあったもんだから、なんか心の貧しい、教養もなく食べること、お金のことしか考えないの、心回しい人は天国行くのかなんて、そんなふうなこと、実際にそのようなことを問われたことがあります。日本語では心回しいって言ったら悪い人のことですね。今言ったように動物的、目に見えないものなんか全然わからない、 目にあるもの、お金、物、食べ物、本能的な、そんなことしか分からない人、あれは心貧しい人やっていう、そういうふうにですね、だから学校でも心の豊かな人になりなさいと言うんだから、おかしいなと、と誰でも思うわけです。そういう意味とは全く違うわけですね。心って訳してありますが、霊なんです。ここのところはプニウマ、精霊の霊です。霊において貧しい人、それは幸いだと。神様のご支配ということ、その力はその人たちに与えられるということなんですね。天、神のご支配、その力、その人たちに与えられると、最終的にはですね、世の終わりには神様イエス様を信じる心貧しい人たちが上に立って全てを支配するということもあります。ですから今もこの世は悪が支配しているようだけれども、心貧しき自分に本当に何も持ってないと思ってイエス様の霊をいただいた人は、自然に神の力、支配する力をいただけるんだと。神の支配する力をいただいているから、死んでも死なないということにつながるわけですね。そういうふうにこの普通の日本語だけでのイメージで考えたのでは決してわからないということはどうしても起こるわけですね。ここに出てくるんですね。天の神のご支配、その力、そうしたものは、あるいはそういう支配している霊の国、目に見えない国はあなた方のものだと。だから死んだ後のことを言ってるんではないわけですね。死んだ後も全部含めてる、生きてる時もですね、信じたら神様のご支配、そうした力をもらえるし、その領域の中に入れてもらえるということです。そういうことで、この今日のところ、天の国、神の国は月のように例えられて、ここもですね、もし天国っていうのは死んだ後のことだったら意味が全くわからないです。天国、死んだ後の世界に毒麦が生えたりなんかするのかということになりますよね。この後もずっとそうですけど、みんなこれは死んだ後のいわゆる極楽、極楽のような世界のことをイメージしたんでは全く意味なさないわけです。後々もそうですね。で、このところは神様のご支配の仕方を言ってるわけです。良い種をまいたら、不思議なことにですね、わからない間に敵が来て悪い毒麦をまいていったって言うんです。実が出てきた、毒麦が来た、そしたらしもべたちが当然それはもう切ってしまって焼いてしまった方がいいと思ったですね。そうしたら普通の良い麦まで刈り取ってしまう、剥いてしまうかもわからんから、刈り入れまで、これはよくあることですね、出てくるんですけど、世の終わりまでそのままに置いとけ、とっても不思議だなと誰でも思うわけです。ここには深い意味があるわけで、この世の悪っていうのは世の終わりまで続く、しかし決して永遠に続くものではなくて、最終的に必ずですね、この世界のいかなる悪の力も焼かれる、要するに滅ぼされる時が来るんだという、そういうですね、永遠を見つめた、そういう言葉なんです、約束なんですね。聖書はいつもですね、自分だけの今の心の安らぎのことだけを言ってるんでは決してなくて、過去から、あるいは全世界、宇宙、永遠、そういうこと全部を見据えて言ってる、唯一の本だと言えると思います。私たちは非常に目先のことばかり考える、人間の正義、権力争い、そのまま目先のことばっかりで、だから欺いたり いろんなことを駆け引き、嘘を言ったりして、だから時代劇っていうのは大概そういうことがいっぱいあるわけですね。もう絶えず支配権を持った者が相手を欺く、お金で買収する、自分の娘でも言って駆け引きすると、もうとてもじゃないけど心の栄養にならないようなものを拒否を使ってですね、 NHK の大河ドラマなんて1回に6000万円も使ってるって言うんだから、信じがたいような巨額をですね、遊びのために見る、一種の娯楽に見るために1回分6000万円って言うんだから、少し前の毎日新聞にもあったけど、これがもっと増えるかもしれないと、ほんのわずか1分や2分のためにいっぱいの人を雇ってきて戦争のために莫大な費用がかかるんですね、彼の旅費やら食事やらの馬やら、まあ、湯水のようにそういうために使って、ところが外国にはですね、食べるもの、医療もないという人はたくさんおるわけですが、そういうところに使えばですね、もう本当にそのことで日本は本当の平和国家としてですね、またまたこの武力を装備するとか言って、どんどんまたそれをさらに増やそうと、今までの延長上でないとかいう話もしておりますね、首相が。で、まあ、そういうことで、この世界っていうのは悪が支配している。いつになったら悪の力は止まるのか。今まで長い歴史、誰も止めたりできなかったですよね。どんなにしてもしても悪はまた芽が出てくる。日本は、まあ、軍事で戦争することも永遠にやめたと。国家間の争いを武力によって解決しようとすることも永遠にやめたはずなのに、ぐんぐん増強させて、いろんな事情、状況の中で。そういうことが あってですね、一体将来どうなるんだろうかということは誰も答えられないはずです。私はこの大学のもう2年の終わりから3年とかけて、そういう将来の問題はどんなに科学が発達しても、あるいはそういった大学、有名大学の教授でも解決の方向に全く持っていないというのははっきり分かったわけです。専門の学問では非常にそれを細かなことをですね、それはもう先端をやっている、一般の人は誰も分からないようなことをやってるんだけど、ことそういう人類の未来に関しても全く答え持っていないと。ということをはっきり渡ってですね、科学者とか言ってもそういうもので本当に無力なものだっていうことを、まさに大学の時に思い知らされたわけですね。50年前はノーベル賞というと、湯川秀樹と、誰でも分かってたぐらい有名な人が未来のことに関して驚くほど本当に展望を持っていないということははっきり分かったわけです。それをはっきりと確信を持って言っていること、これが聖書だったんですね、キリスト教だったわけです。で、私の場合はまずその十字架で私たちの一番みんなが持っているその罪が解決の道があるということを知らされた、そこから出発したんですけども、その後すぐにですね、それまでにも思っていた将来この世界はどうなるんだろうかと、その大きな個人の心の問題と違って非常に大きな全宇宙というか世界の全体の問題ですね。それが同時にですね、聖書を読み始めたら分かったわけですね、キリストの再臨という、その以前なら到底そんなことは信じられなかったと思うようなこと。神は全能だからできる。全能だからあの太陽星もみんな作った。そのような絶大な力を持ってするわけだから、だから可能になる。人間は絶対できないですよね。これも絶対ということはなかなか使えないんだけども、あんな星を作ったらこれ絶対できない、すぐに分かることです。太陽なんか一つだけでも、太陽一つ作るとかじゃないですね、そこ行ったら全部パッと焼けて完全に燃焼してガスになってしまうわけです。表面だけでも6000度もあるんだから、そういう太陽無数に言えば作ったようなお方だったら、それはできない、無理ないことはないわけです。神には不可能、 できないことはないわけです。だからそれを信じたときには、どのような形でそれがなされるかわからないけれども、神はできるというわけですね。すべての悪、それを滅ぼすことができるんだと。本当に清い世ものだけの世界に再びするというんですね。最初はそうだったというわけですね。アダムとエヴァの作られた時にはなかったはずなんですけども、それがこういうところに出てくるわけです。悪の問題はみんなが一番奥に持っている。それが分かりやすい、心の中にみんな持っているわけです。その誰でもが、それをキリスト教で罪と言って、心の中でどうしても正しい道をできないという、あのパウロですらも自分はそういうことから考えた死の体だとまで言ったわけです。何か知らないけど、その毒物みたいな心の中にも入ってくる。そういう人間が集まるから、当然そこにはですね、毒麦みたいなものがこっちでたくさんワッと暴発するんだと。だからとってもテロみたいなことをする人は、あれだけ悪い悪いって言っても始まらないで、あのように気に入らないもの、嫌いなもの、何かやっつけたいと愛するんじゃなくてですね、そういう気持ちは人間誰でも大なり小なりあるということなんですね。で、そういうみんながしだしたらみんなするようになる。戦争がそうです。残酷な人を殺すやいうことはみんながですね、平気するようになってしまうんですね。そういった罪っていうのものが、どこも見たくばっと芽が出たらそうなるわけです。そういうことで、ここは神様のこの全てのご支配というものは、世の終わりまでは私たちから考えたらどうしても不思議でわからないんだけど、そのままに置くと。そして世の最終的には全てそれを滅ぼすのだという、悪の力を。で、あらゆる清いものや良いもの、そういうものだけにしてする、そういう世界を作った新しい天と地っていうんですね。それをここでは言っていることなんです。だけどその途中としてですね、イエス様はどうするかというと、弟子たちに与えたのは何だったかと、一人一人の心の中に宿っている悪の霊、毒麦のもとを追い出すという表現されています。十二弟子たちに与えたのはですね、悪の霊、汚れた霊、同じことですが、それを信仰によってそこから追い出すんだと、そういう権威を与えたというふうに、福音書のあのマタイでも学びましたが、あの実章に最初に書いてあったですね、イエスが12人の弟子を呼び集めた、十章の一節ですね。そういうふうに、汚れた霊というのも同じで、下には8節には悪の霊と書いてあります。汚れた霊も悪の霊も同じですが、それを第一に書いてあるのが、その悪の霊、汚れてる、追い出す、そういう権威、力、その力、神の、今言った神の国、神の支配権、その力をもらうというわけで生きているとか、心貧しいもの、自分ができるんだなんて思っていない、弱さをしっかり知っている、罪を知っているものは、そのような力を与えられるとですね。神の国、神の支配の力をもらう、すなわち汚れた霊、悪の霊をに負けるんではなくて追い出す、そういう力を与えるということは最初に書いてある。それは重要だからですね。で、生きている間、絶えずその悪の力ははびこって襲ってくるけれども、絶えずそれを打ち負かされるんじゃなくて、イエス様が言ったように、そのような悪の力、世の力に勝利していると、勝利する、すなわち絶えず追い出すこともできると。そして全ての悪は、この世の終わりには、その毒麦なるもの、悪そのものは滅ぼされるという、そういう形で座れているということ。 そのことを信じた上でですね、この世の悪に向かうと。自分の力で相手の悪をやっつける、滅ぼすなんて、そんな傲慢なことはとてもじゃない。何千年かかっても誰もできてないことはできるはずがないんですね。一人一人のこの深いところに宿っているようなもの、自分の中からでも追い出せないからイエス様が来て信じて追い出してもらっているわけです。だから、まあ、そういう意味ではいつもイエス様の力を受けて、イエス様の力、神の力によって悪を追い出してもらって、そこに聖なる霊を来たらしてくださいと祈るということになるわけです。で、このことはこの毒麦を一体誰が撒いたのか、これは悪魔が撒いたという表現にされています。とても不思議なことですね。信じようとしてない人はしばしば方で大変質問を、なぜ神様はそんな世界を作ったのかと、初めから悪魔を言ってないようにしたらいいじゃないかというふうなことを言うわけですね。そんなことは神様の無限の全能から出たことですから、私たちすぐ横の人の心すらわからない、この花の深い仕組みもわからない、この DNA いつ作られたか、万有引力の法則、すべてがこの法則に従って、いつそんな法則を作られたか誰もわからないんですか、これでも。なぜ二乗、距離の二乗に反比例して質量に比例するような力なのか、なぜ距離の三乗に比例しないのか、そんなこと誰もわからないんですね、科学者でも。調べたらそういう法則があるのを分かったというだけのことです。わからないことばっかりですね。明日のことわかりますよね、誰も。どんな天才でも明日のことわからんわけです。それに極めて大きな限界を持ってるのにですね、あの壮大な宇宙や太陽を作ったお方を、こんな小さな無限に小さなものがお前何して作ったのな、そんなこと言えるはずがないわけです。無限に小さなもの、無限に大きいものに向かってあんたは何で作ったのかなんて言えるはずがないんですね。わからんのが当たり前と。だからこそ信じるわけです。なぜそういうのを作ったかわからない、でも神様は愛である、最終的にはその悪を滅ぼしてください。それを信じるというわけですね。この悪の問題は最初からあって、アダムとエヴァですね、初めから水が流れて、見てもよい、食べるにもおいしいものをたくさん作ってあって、何にも不自由、もう全て自由に食べたり使ったりできた、一つだけ食べてはいけないと、それに従うのは簡単なはずだったんですね。でも不思議なことに、そこでは蛇と書かれてあるものが現れて、この毒麦です、毒麦現れて誘惑したと。そしてですね、本当のその良き地からここで追い出されてしまったということですね。でそれをそこから立ち返るために、神様は常に預言者を送り続けてきたと。それでも背き続ける。で最終的にイエスを神と同じ力を持ったお方を来られて、最も苦しい重荷を負わせ、そして死なれたと。で解決を、最終的な解決の道を開かれたということだったんですね。そういう意味でこの世界の毒麦にあたるのは最初から書いてある。不思議な、なぜそんな蛇がおったのかわからないんですね。でもこれは現実なわけです。聖書は人間の単なる考えや空想に基づいたりしないですね。今の私たちの現実は確かに悪があちらこちら心の中に入り込む、その現実なわけです。ところが一方ではそれを不思議と許してくださる、信じたら力がわかる、こういう清い花もある。それと同じに清いものを注いでくれたら分かるわけです。その二つの現実がはっきりしてるんですね。そういう現実から出発しているということです。その悪が今もある。どうしたらなくなるのか。それは世の終わりなんですよと。でも信じるだけで私たち一人一人から悪の霊は追い出して神様の力を与えてもらうんだ。支配を。 で神の愛も分かる、信じたら分かるというふうにですね。だからそのように今ある二つのこと、悪がある、罪がある、ああそれを許してくださるお方がある、自然には清いものがある、それと同じで神様は清い方だと、それを幼子に単純に信じるということは、学問やら経験やら外国にいろいろ行ったとこんなことなくてもできるように神様してくださって、はい、まあ、こういうふうにこの問題は今の私たちの問題、北朝鮮というけれども、そういったものの嫌いなやつには徹底して悪い罰を与えてやっつけてやろうと憎むっていう、その憎しみという元は誰でもみんなあるわけです。何か悪いことをされた相手を憎む、許さないで、あるいは愛さないで、祈らないで憎むというようなことが肥大したら、あんな形になったり戦争になったりするということですよね。私たちはそうした悪の力がもう背後に、全体の背後に神がですねご支配なさっていることを信じて、そして可能なことは私たちの生活の中で一人一人が悪の霊を追い出してもらって聖なる霊をいただくと、そこから出なければ祈ることもできない、そういう情報ばかり、そういう情報をたくさん出すことによって余計に軍事の応挙を高めようと増やそうとすることの道具として使っているという側面があるわけですね。はい、まあ、そういったことで、今日の毒味の例えで、このことは当然聖書の一番最後にも書いてあることですが、ここだけに書いてあることは決してなくて、今言った創世記の最初からその毒味の問題書いてあって、イエス様もいろんな形でそのことに触れておりますが、ヨハネの福音書は非常にソフトなような表現が多いと思ったら、それだけでは決してなくて、それもちょっと見ておくと、前にも何度か触れたようにヨハネの福音書ではブドウの木の例えのところでも出てくるわけですね。15章です。ヨハネ福音書の15章の6節、ヨハネ福音書の15章の6節もですね、普通このブドウの木の例えで、ブドウが豊かな実を、美しい色の実をつけているという、まあ、非常に麗しいソフトなイメージがありますが、私につながっていない、私イエス様というのは真実や愛や清い完全なお方ですけど、そういうものにつながろうとしない、意図的にですね、良きものを滅ぼそうとしたり攻撃続けようとする、イエス様につながるっていうのはイエス様の持っている清いものや愛や真実にそのつながろうとする、ですからまだキリストを信じていない、わからない人、宣教されたね、昔の人たくさんおった、そういう人にもですね、神様の目から見たらですね、イエス様の持っている愛や真実につながっていたと、だいたい神壇とかですね、法然とか道元とか日本の仏教者に非常に真実な人たちがおったわけです。キリスト教を知らない時代、そういう真実に彼らの中で精一杯真実に生きようとした人も、キリストが持っている愛や真実のある部分を言えばつながっていたということは考えられるので、それは神様はそういうことを見てされることです。我々はそれは個々の人の心の中でわからないわけです。ですからそういう人たちも本当に真実に、その当時精一杯の真実を込めて生きようとした人たちは、そういう意味でキリストにつながっていたと、キリストの持っている真実につながっていたというふうに見なされる場合もあり得るということは言えると思います。 つながっていないならば、それ全く意図的にですね、背きして真実のを踏みつけようと、そんなことであれば必ずこういう厳しい表現、火に投げ込まれる、これどういうこと、滅ぼされてしまう、裁きを受けるということを分かりやすく、火の中に投げてみんな燃えてしまってなくなるわけですよね。それも一種の例え、象徴的なこととして、厳しい裁き、要するに悪の力に対しては厳しい力が望むんだと、悪そのものを滅ぼされるということの表現なわけですね。で、それがこの最後の聖書の最後の事実上の黙示録にも当然出てくるわけです。黙示録その前に18章からあと終わりの方まで、この悪の力から滅ぼされるということの宣言なんですね。黙示録の18章、この18章なんかはバビロンなんて書いてあるから今の私たちと全く関係がないの思われがちなんだけど、そうじゃなくて、これは旧約聖書から、例えばもうじき学ぶエレミア書でも詳しくこのことが書いてある、それの一種の引用なんですね。バビロンっていうのは悪の象徴として表されているわけです。悪の力、ですからこのところは、倒れた倒れたバビロン、滅びた滅びたということです。英語ではフォールンという形で、繰り返されています。フォールン is Babylon the Great。 倒れた倒れた、大いなるバビロンが倒れた。これはその悪の力が倒れた、滅んだっていうこと。それまでずっと幅を利かしていた、勢力を振るっていた悪の力、その世の終わり、神の裁きの時にはついに完全に滅びたという、そのいわば宣言であるんですね。それは旧約聖書からずっとこのことは、もうじき遊拝に学ぶ人たちは分かりますが、本当に驚くほど詳しくですね、長いスペースでバビロンの崩壊、滅びっていうことを書いてある。それをこの黙示録のちょいあのまま引用しているわけですね。こういったと、悪の力は滅びたと、滅びたんだということは、ありありとこの啓示の中で見たということなんです。この当時はローマ帝国が徹底してキリストの真理を迫害してたんですよね。迫害しているそのただ中でこういう示しを受けたというわけです。この啓示を受けたヨハネと記されている人はたった一人ですよ。たった一人でも、学問別に何もなくっても、その深い啓示を受けたら確信ができて力を与える。どんなにローマの国が広大な国であっても必ず滅びるんだと、その迫害の力は。そういうことをですね、はっきりと見取って、それが本当に真理だったから続いてる。ですね、この聖書は実際にあのローマ帝国の迫害する悪の力を滅びたわけです。そして、ヨーロッパがキリスト教の国になるという元に変えられていったんですね。でさらにはこの世界全体の悪が滅びるということの、そういった大きな意味でここに包んであるわけです。でそのことは20章の10、分かりにくいような表現ですけれども、20章の10とかその終わりの方に、20章の10このものは、彼らを惑わした 悪魔、サタン、悪の力そのものですね。人硫黄の池に投げ込まれたと。そう、二世、四世、いろいろ。昼も夜も。これはですね、要するに非常にはっきりした厳しい裁きが与えられて、その悪の力がこの世界が根絶されるということを、このような表現でですね、あの迫害の時代だったから、こういう生々しい表現で言ってるということです。本当に火の池あるのか、そんなことは霊的な世界だからかないわけですよね。だけどその生々しい表現で言って、当時の迫害を受けて苦しめられてライオンに食わされたり、すごい苦しいになった人たちに非常に直接的に分かるようにですね、このような表現を使ったので、この本体というものは悪の力そのものが徹底して滅ぼされるんだと、そういうことを迫害の時代ゆえに、このような現代の私たちが読むとびっくりするようなきついような表現ですけども、それに動かされてですね、この本来の意図を読み違えてはいけないわけですね。火の池なんかあるかと、でもそうかと、こんな厳しいことあるかなんて言って、勝手にそれを、いや裁かれないんだと言い出したら、それは本当の聖書の意図を読み違えていくということになるんですね。そういうことで、この天の国の例え、今日の毒味の例えということもですね、一人一人の心の中に実は毒味があるわけですよね。罪という毒味、それもどうしてか知らんけどある。それもただ信じるだけで一応追い出されるわけです。で、私たちが死の時には、復活の時には完全に清められて、悪の力ですね、滅ぼされて、キリストの栄光の体のようにしてもらえると。そしてまた他方、この世界全体も神様のご計画の中で、終わりの時にはそれに完全に清められた世界になるという、そういったことを展望して、今日の毒味の竹、借り入れの時はそういうことまで視野に入れてですね、書いているということです。はい、以上です。